イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月14日付北海道新聞ヒトランより、国際会議で来日アラスカの先住民族リーダーマイク・ウィリアムズさんをご紹介します。アメリカアラスカ州で鮭を取って暮らすユピック族のリーダーの一人、アラスカのタイガ・カスコクウィム川下流の村アキアックで暮らし、40年以上にわたって先住権を守る活動をしてきた。東京で7月に開かれた水循環の国際会議に合わせて初来日。北米先住民は1万年前からサケと暮らしてきた。領の権利を取り戻さなければならないと訴える。会議後は北海道を訪れ、サケと暮らす民族のドキュメンタリー映画制作で2年前から取材を受ける監督の影山麻子さん、プロデューサーの藤本幸久さんらと新得町で採れた鹿肉などを囲み交流を深めた。アラスカの土地の1割ほどは1971年法律で先住民のものとされたが、実際は州の管理下にあり、資源の減少から15年ほど前には先住民の自給的漁が禁止された。規制に反対し、2015年にカスコクウィム川流域の30を超す部族で漁業委員会を立ち上げ、連邦政府と交渉して川の一部の共同管理を実現した。他にも先住民が家族と離れずに暮らしていけるよう水道などのインフラ整備を進め、高校や診療所を作った。自分がやってきたことは全部人が生きていくのに必要だったと振り返る。制作中の映画は2027年に完成予定。アイヌ民族をはじめ、魚と暮らす民族は世界中にいる。映画を通じて先住民の暮らしや文化に触れてほしいと期待する72歳。本日2つ目のニュースは8月23日付北海道新聞より、アイヌ遺骨8月30日釧路へ、イギリスの大学から教会に返還。内閣官房は8月22日、イギリスのエディンバラ大学から返還されたアイヌ民族の遺骨1体を30日に釧路アイヌ教会に引き渡すと発表した。内閣官房アイヌ総合政策室によると、海外から返還された遺骨を地域のアイヌ教会が個別に引き取るのは初めて。今回の遺骨は4月30日に同大学から返還された3体のうちの1体で、胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイの慰霊施設で保管されている。釧路地域から持ち出されたため、釧路アイヌ教会が引き取りを希望していた。海外に持ち出されたアイヌ民族の遺骨は、このほか2017年にドイツから1体、23年にはオーストラリアから4体が返還され、ウポポイなどで保管されている。同室は、今後も地域の要望があれば、ガイドラインに沿って引き渡しの手続きを進めたいとしている。本日3つ目のニュースは、8月24日付、北海道新聞社説より、週刊新潮コラム、差別と認め、検証尽くせ。外国にルーツのある人を差別した連載コラムが、新潮社の週刊新潮に載った。名指しされた作家が、排外主義を助長すると抗議し、新潮社は精神的苦痛を負わせたと謝罪した。その後も批判はやまず、連載は打ち切りに追い込まれた。新潮社の対応で看過できないのは、コラムの内容が差別に該当するかの認識を示さず、打ち切りを決めた理由も説明していないことだ。うやむやにして幕引きを図るようでは、こうした人権侵害が繰り返されかねない。新潮社は創立129年と日本有数の出版社だ。徹底的に検証して説明を尽くす責任がある。コラムは作家高山正幸氏による偏見自在で、7月31日号に創始解明 2.0 の表題で載った。朝鮮半島にルーツがある作家深沢牛尾さんらが日本人を批判したとして、ならばせめて日本名を使うなと 攻撃した。創始改名は日本が植民地にした朝鮮半島で公民化政策として名前を日本式に改めさせた制度だ。戦後廃止されたが、在日コリアンは差別を恐れて日本の名前を通称名として使うなど、多くの困難や葛藤を経験した。コラムはこうした差別の歴史を正当化しているように読める。そればかりか、外国にルーツのある俳優や研究者らも名指しして名前の変更を命じた。著しく尊厳を傷つける行為だ。深沢さんは出自を明らかにして在日の視点から作品を発表してきた。コラム掲載後に会見し、多種多様なルーツや生き様の人々が胸を張って生きていける日本であってほしいと訴えた。多くの作家らも抗議した。新潮社はホームページで深沢さんに謝罪した。この中で言論や表現の自由に触れ、自由の領域は題材や社会状況で異なり時代とともに変化するとした。だがコラムはあらゆる前提を問わず許されない内容である。深沢さん以外に名指しされた人への謝罪がないのも解せない。新潮社は7年前、月刊誌新潮45に自民党衆院議員だった杉田水脈氏の寄稿を載せた。 LGBT など性的少数者を生産性がないと主張して批判を浴び、雑誌は休刊になったが、当時も検証や説明は不十分だった。反省が足りなかったことが今回の問題につながった側面はないか。コラムが差別だったと認め、真摯に対応せねばならない。交流サイト SNS が普及し、偽情報で外国人を中傷する風潮が強まる。多様性を尊重する社会の実現に向け、メディアの重要性は増す。出版、新聞、放送各社の自覚が問われている。本日4つ目のニュースは、8月27日付、北海道新聞日高版より、船降ろしの儀式、観光客体験。アイヌ民族の伝統的な船降ろしの儀式、チプサンケが8月24日、ビラトリ町二豚に地区で行われ、町内外から訪れた大勢の観光客がチプ・マルキ船での川下りを体験した。チプサンケは古来伝わる技法で作られたチプに魂を入れる儀式。ビラトリアイヌ協会などで作る実行委員会が主催し、今年で56回目となる。二豚にダム近くの川辺で祈りの儀式カムイノビが行われた後、ライフジャケットなどを身につけた参加者が長さ約5メートルのチップに交代で乗り込んだ。チップは4席用意され、15分ほどかけて下った。参加した札幌市豊平区の会社員鈴木のりおさんは、水面が近くてヒヤヒヤしたが、船から二豚にの美しい景色を楽しめましたと語った。実行委員長の貝沢守さんは、今年も多くの民族の文化を楽しんでもらえて嬉しい。今後も若い人たちにしっかりと継承してもらいたいと話していた。本日最後のニュースは、8月30日付北海道新聞より、初体験に感動、やってよかった。ビラトリのアイヌ工芸家伝承者に学ぶ。全国の大学生と大学院生がアイヌ文化を体験する町主催の講座、第一連携ワークショップが、ビラトリ町二豚にで5日間の日程で開かれた。最終日の8月29日には、参加者がグループごとに分かれ、文化に触れる中で考えた地域の課題や魅力を伝える方法を発表した。この講座は毎年夏と冬の2回実施しており、今回は8月25日から29日、沖縄県や東京都などから16人が参加。地元のアイヌ工芸家や文化伝承者から木彫りや刺繍、踊りなどを教わった。29日の発表会は町内のイオル文化交流センターで開かれ、町民ら約60人が出席。参加者は4人ずつ4班に分かれてアイヌ語検定を行う、町内に高等教育機関を設置するなどの提案をした。学生たちのユニークな発表に出席した地元の関係者からも積極的に質問が出た。発表後、参加者たちは 全日程を無事に終えたことをカムイに伝えるカムイの実を行った。アイヌ文化が好きで参加した東京大学3年の大見康介さんは、ずっと本や論文で読んでいたことを実際に体験できてとても嬉しかったと笑顔で話した。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、チプサン家のお祭りが第56回ということで、私が今67歳なんですけども、休んだ回もあるんですけど、私が10歳もしくは11歳から始まってて、歴史が深いなと思っています。今後もこの伝統的な儀式は続けてほしいなと思っています。以上です。
はい、なんか四郎さんが船に乗ってる写真とかもなんかありましたね、昔ね。
昔ね、
はい。はい、それでは最後にイベントの告知です。上からパ国際先住民族フォーラム2025が9月24日から28日の5日間、二風谷猿川歴史館で行われます。9月27日28日土日の両日は一般にも公開されています。先住民族の参画による環境景観保全と文化ツーリズムをテーマに、ハワイや台湾、ニュージーランドなどたくさんの国々の取り組み報告が聞けます。お時間を作ってぜひお運びください。以上で本日のニュースを終わります。担当は千石優子でした。